題で思想北子牧師より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に8章の10節から15節をご一緒にお聞きしました。10節をもう一度読みします。この件について私の意見を述べておきます。それがあなた方の益になるからです。あなた方はこのことを去年から他に先駆けて実行したばかりでなく、実行したいと願ってもいました。でパウロがここまで語ってきましたのは、エルサレム教会の貧しいキリスト者たちへの献金と捧げ物のことでした。でこの章の一節以下には、マケドニアの教会、各教会の、マケドニア州の各教会がエルサレムの教会への援助を献金を始めたということ、そしてまたコリント教会も同じ援助に加わる、そういう志を与えられまして献金を始めたということが記されていました。けれどもこのエルサレム教会への献金ということを語りながら、パウロは信仰ということも合わせて教えようとしています。今日の箇所の直前の9節のところには、主キリストが豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた、それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったという言葉で、救いに預かった人、神の恵みを受けた人はその感謝を持って他の人を支えるものとされるということを伝えていました。主が私たちのために人となってくださり、つまり貧しくなってくださり、十字架の道を歩んでくださったのだから、私たちも感謝を持って他者に仕えるものとされる、すべてを捧げていただいた、そういう私たちであるのだから、これからは私たちが捧げる心を与えられると、そしてそのように歩もうというふうに、パウロが進めています。で救いに預かった者がその感謝を胸に捧げる心を持つものとされる、これは信仰の論理であると思います。一般的には他人に援助の手を差し伸べるために自分が貧しくなるということが益になるという言葉は理解しにくいものではないでしょうか。なるべく自分が損をしないように自分のうちにたくさん溜め込むことが良いとされる場合も多いと思うのです。また捧げる際にもそれが自分の利益のためであったりするということを考えて捧げるということがあるかもしれません。でけれどもパウロはコリント教会に対して見返りというものを期待しないで捧げるように勧めました。相手から多くを受けたからとか報酬を期待して捧げたり捧げなかったり動かされるのではなく、心から援助することを神が望んでおられるのだというふうに勧めました。で旧約聖書の箴言には、弱者を憐れむ人は主に貸す人、その行いは必ず報いられるという言葉があります。弱者、貧しい人を思い助ける人というのは主なる神に貸すことになる、そしてそこから報いを与えられる、主が顧みてくださる、祝福してくださる、主の報いこそが最も良い報いだというふうに箴言には語られています。教会はこうして必要を感じている教会を支える歩みへと押し出されるようなところがあります。何かを実行する、行うに際して望んでいないけれども自分の意に反して行うという場合があります。仕方なく行うという場合です。反対に自分から進んで率直な思いを持って実行するという場合もあります。でコリント教会の人たちのエルサレム教会への捧げ物、献金というのは進んで実行する率直さを持っていました。それでパウロはそのことを喜んで語っています。でところが熱意を持ってコリント教会が献金を始めたのにもかかわらず、 その思いがいつしか冷めてしまったという事情があったようです。それでパウロは捧げ物を継続し、自分たちが決めたことをやり遂げるようにというふうに進めます。今まで、捧げ物をしていた、それを途中でやめてしまうことがないように。でそれで11節のところで、今それをやり遂げなさいと、実行しようと思った通りに自分が持っているものでやり遂げなさいというふうに進めています。途中でエルサレム教会への献金をやめたままでいないようにというわけです。このあなたが持っているもので成し遂げるように、自分が持っているものでやり遂げるようにというこの11節の言葉にはいくつかのメッセージが込められています。まずはエルサレム教会への献金を最後までやり遂げるように、それを神が望んでおられるのだからというメッセージです。そしてもう一つは、あなたが与えられているものの中から捧げるように、自分が捧げるものが少ないか足りないかと考える必要はなく、与えられている持っているものの中から、神からいただいたものの中から捧げるようにという、そういう内容です。富める人が有り余る中から多く捧げる、それが自分より多いんだということがあるかもしれません。しかしそれと自分たちの捧げ物を比較する必要はありません。神は私たちが追うことのできない分までも捧げるように要求される、そういう方ではないからです。あなたが持っているものでやり遂げるようにというわけです。そしてまたここには、教会の人たちが持っているものというのは自分の持ち物というのではなくて、神が一人一人にお与えくださった、授けてくださったものだというメッセージも込められています。神から授けられたものだから、それを心を込めて捧げなさいというわけです。自分たちの持ち物というのは自分が持っているものではなくて、すべて神から与えられたものなのだから、それを喜んで捧げることができるようにというのです。このことは、事情は私たちも同じです。私たちは神がお望みになるように、自分たちが持っているものの中から捧げ物をし、その際自分が乏しいということを嘆く必要はありません。与えられているものの中からお捧げするということを神が喜んでくださるからです。そしてまた、与えられているものはすべて私たちが自分で手に入れたものではなくて、神から託された、また授けられた、御手より受けた賜物です。で、この神からすべてをいただいている、何よりも救いをいただいている、救いに預かっている私たちだ、そのことが捧げる生活の根底にあります。富める人もまた貧しい人もいます。経済的に豊かな教会も、またそうでない教会もあります。最初の教会は経済的に豊かな教会ではなかったと想像されますが、それぞれ建てられている地域の中で困窮の程度に差はありました。で、その中で必要以上に自分を締め付けることなく、おおらかに捧げる思いで互いに助け合って過ごすということが求められました。持っているものに応じて捧げるように、神様への捧げ物として自分たちを捧げるようにして、献金を捧げるように、そしてエルサレム教会を支えるように。12節には、他の人々を進んで行う気持ちがあれば、持たないものではなく持っているものに応じて神に受け入れられるという言葉があります。神が進んで捧げる教会を喜んでくださる、そのようにパウロが語っています。そして続く13節と14節には、釣り合いという言葉が語られています。大変印象深い言葉であるというふうに思います。他の人々には楽をさせてあなた方に苦労をかけるということではなく、釣り合いが取れるようにするわけです。あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、 いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになり、こうして釣り合いが取れるのです。自分たちは苦労を背負う、あるいはその反対になるという状況は、釣り合いの取れないあり方だというふうにパウロは考えているようです。で、このことは、援助する側とされる側の関係を考えるとき、いつでも起こりうることです。例えば上着を持っていない人に自分の上着を渡してしまったら、自分が上着をなくすことになり、以前と状況は変わりません。また多くを持つ人がさらに豊かになり、少ない人がさらに少なくなるという状況も、釣り合いという点では釣り合いは取れていません。で、ここは教会同士の話ですから、エルサレム教会に余裕が生まれて、コリント教会がそれによって窮乏に陥ってしまうというのでは、釣り合いが取れないということになります。で、この釣り合いが取れるという言葉は、公平とか均等とか平等という意味の言葉ですけれども、公平性という点から見て、エルサレム教会の困窮具合というのは、他の教会の愛の支えを必要とするほどのものだったということがわかります。水が高いところから低いところへ下るように、少しだけ余裕のあるキリスト者たちの賜物が他者への献金となって用いられること、そして互いに主にある交わりを感謝すること、そのことを神が喜んでくださるのだとパウロは進めます。主にあってつながるキリスト者が互いの必要を知って、捧げる心を持って支え合うというところに秩序が生まれていきます。で、教会はこうして喜ばしい調和のうちを歩むことを許されます。山梨県の教会協力献金もこうした御言葉に指針を示されて、互いに支え合うものとされているということを改めて覚えることができます。最後の15節において、パウロは出エジプト記の出来事から教会の捧げるあり方、捧げる心を語っています。15節は、多く集めたものも余ることなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと書いてある通りですとあります。で、これはイスラエルの民がエジプトの奴隷状態を逃れて、40年間荒れ野をさまよって約束の地カナンに到着する、その長い旅の途中の出来事です。男性だけで50万人とか60万人というふうに言われたイスラエルの民ですが、奴隷生活から一転自由になりました。しかし、大人数ということもありますし、それまで自由がなかったと、いきなり自由になったというところでまとまりを持つことができずに、おまけにたくさんの人たちの食料を賄うということができずに、食料不足という問題が起こってきました。そして彼らはエジプトの奴隷状態の方が良かったとさえ言って、モーセとアロンに不満をぶつけたというふうに出エジプト記に記されています。で、それをご覧になった神が毎日朝天からマナというパンを降らせ、夕にはうずらを送ってイスラエルの人々を養ったということが出エジプト記の16章に記されています。出エジプト記の16章の18節の言葉が、今日パウロが語っている言葉の引用です。出エジプト記の16章の18節のところです。しかしオメルマスで測ってみると、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことなく、それぞれが必要な分を集めた。つまり神は人々に自分が集めたものを溜め込んでおくことをせず、毎日必要な分だけ集めるようにお命じになりました。それで人々は必要に応じて、ある人は多く、またある人は少なく集めたわけですが、多く集めたものも余ることなく、 少なく集めたものも足りないことなく、それぞれが必要な分養われて過ごすことができた。で、この出来事というのは、神がお作りになった人間を守り、その生活を支えてくださる方であるということ。人間はすべてのものを神からいただいて生かされるものであるということを示しています。神のご計画とご配慮とに心から信頼してお委ねして歩むように、そういう信仰の意味も伝えています。で、ところがこの16章においては、イスラエルの人たちの中にマナをいただいて集めた人たちが、一部を翌朝まで取っておいて、それに虫がついてしまったというエピソードも出てきます。で、それが16章の20節のところです。彼らはモーセに聞き従わず、何人かはその一部を翌朝まで残しておいた。虫がついて臭くなったので、モーセは彼らに向かって怒った。そこで彼らは朝ごとにそれぞれ必要な分を集めたというふうに記されています。このことは、神が人々を養ってくださる御業を信頼しなかった罪の姿です。すべてを神がその日、必要な分をそれぞれに備えてくださって、日ごとに養ってくださる、そのことを信頼するように、と、そういうメッセージです。で、この16章の18節の言葉を引用しまして、今日のところでパウロが、多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったというふうに言っているわけですが、神を信頼するようにというふうに進める言葉です。で、これはエルサレム教会への献金のお話ですから、コリント教会に対してエルサレム教会を支えるように励ます言葉の中で、パウロが神がすべてを備えてくださり、必要を満たしてくださるのだから、エルサレム教会への献金を進んで行うように、と、諦めることなくやり遂げるように、と、与えられているものはすべて神からのもの、神のものであるのだから、釣り合いが取れるように心から捧げるように、と進めています。私たちがどんなに困窮する事態となっても、私たちをお作りくださった神様が必ずすべてを備えてくださり、救いを授けてお支えくださるお方であるということを御言葉を通して示されています。出エジプトを成し遂げたイスラエルの民も、40年にわたる長い旅を神からいただくマナとうずら、与えられた水とで養われて、ついには約束の地へと導かれました。で、また今日の箇所のコリント教会も、また直前に記されていましたマケドニアの各教会も、救いを受けたということに感謝して、小さい群れであるにもかかわらず、エルサレム教会を支えながら立ち続けました。私たちもまた、主が私たちのために命を捧げてくださって、恵みのうちに入れてくださった救いの御業を感謝しつつ、自分をお捧げし、主にお仕えしたいというふうに願います。そしてその感謝の表れとして、必要を感じている他の教会を支えして、心から捧げる幸いに預からせていただきたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、主のご復活を覚えるこの日曜日に礼拝を捧げして歩むことを許され、感謝を申し上げます。主イエスの礼拝、主日礼拝、またこの夕礼拝と、この日を礼拝の日として過ごすことを許されてありがとうございます。またこのように信仰の友を与えられて、共に礼拝をお捧げする幸いに私たちを預からせてくださって、心より感謝申し上げます。パウロがコリント教会にエルサレム教会を支える献金を進めた御言葉を聞きました。決して豊かではなかったコリント教会が、自分たちの与えられたものに応じて感謝を持って、救われた恵みを覚えて エルサレム教会を支えていく歩みを示されて、最初の教会の姿を示されています。そしてまた私たちもこのようにして建てられている、救われている恵みを感謝して、他の教会を支えるそのような恵みに預からせていただいていますことを感謝いたします。なおそのような技に励むことを許されますようにお願いいたします。私たちが与えられているものはすべてあなたが私たちに備えて授けてくださったものです。私たちはそれを少ないように思ったり、また足りないように嘆いて過ごしがちですが、神様がすべてを備えてくださり、必要を与えてくださり、また何よりも救いに預からせて神様の恵みを覚えさせてくださった、そのことを感謝して喜んで歩むことを許されますようにお願いいたします。また私たちのすべてをお捧げして神様にお仕えすることができますように、どうぞお導きください。弱りを覚えるときに、また賭けを覚えるときに、すべてを与えていただいている感謝を持って歩めますように助けてください。体調を崩しておられたり、また病気を抱えていたり、さまざまな困難の中に置かれている兄弟姉妹をどうか励まし支えてください。神様がすべてを導き、救いの道へと歩ませてくださいますから、どうか導き守ってください。礼拝から離れている方たちをもう一度礼拝の場へと招いてくださいますように、共に礼拝を捧げる日が来るために、私たちがここで礼拝を捧げ続け、歩み続けることができるよう導いてください。また建てられています各地の教会の上にも神様のお導きがありますように、互いに神様にお仕えして伝道の技に励むことを許されますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。